マルコによる福音書第7章の24節から30節まで。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシャ人で、シリアフェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えて言った。主よ、しかし食卓の下の子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。サイは投げられたという言葉があります。これは古代ローマ時代のポンペウスと対立したカエサル、シーザーがルビコン川を渡ってローマへ進軍するときに言った言葉だと言われています。そこに一度行ってみたくて、イタリアに行ったときに行ったんですが、ルビコン川というのは本当狭い川なんですよね。もっと大きな川だと思っていたんですけども、ちょっとした川で、なんか想像をちょっとですね、がっかりしたかなと。でルビコン川を武装して渡るということは、その時のローマの法律では禁じられていたんですね。これを犯すことは実は宣戦布告をするという、そういう緊迫した状況の中だったんでしょう。しかし事はすでに始まっているのだから、考えている余裕はないっていうのがカエサルの言葉だったんだと思います。もはや断行するしかないのだという意味で、サイは投げられたという、そういう言葉を残したのです。事はすでに始まっているんだから考えている余裕はないという言葉は緊急性を意味しますが、実は神様の救いの出来事にも同じことがよく起こります。今日の出来事もそうかなと思うのです。イエス様はユダヤ人の地域から異邦の人々が住む町へ行かれています。そこで悪霊に取りつかれた幼い娘を持つ母親にお会いになります。彼女はイエス様に助けを求めます。しかしここでイエス様はまず拒絶されております。ダメだと言われるのです。なぜならイスラエルの子らに先に救いを完成させなければならない、その次に異邦人だというふうに言われたのです。しかしこのお母さんは、食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますという、そういう言葉を発し、その中にイエス様は信仰を見出された、異邦人の中にも信仰を見出されたという、そこで、娘を癒されたというのが話です。実はこれは緊急性を意味します。ことはすでに始まっていた、だから自分は超えていくのだという、そういうイエス様の姿勢でしょう。実はこの緊急性というか境界線というか、救いの境界線という、それがイエス様によって飛び越えられたという奇跡が今日のところです。どうもこの最近境界線っていうのがだんだん曖昧化してきたっていう話もよく聞きます。特に食べ物の境界線の曖昧化っていうのをこの前誰かテレビで言っていました。どんな境界線かっていうと、実は食べ物には暗黙の境界があるっていうふうに言われていたんですね。で、大人と子供っていうのは食べるものが違うという、これが境界線だった。例えばお寿司なんていうのは子供は食べるものじゃなかったんですよね。大人になってから食べるもの。だから握り寿司にはわさびが入っているのは当然なんですね。ところが最近の握り寿司、スーパーで買ってみるとわさびは小袋にあってついてないんですね。で、あれ調べてみましたら、なんでそれは気が抜けるからじゃないんですよね。子供が食べることを想定してわさびをつけてない。で、それによってこうシェアが広がっていったんでしょう。つまり握り寿司の販売シェアを拡大したことになるんですけども、握り寿司は大人の食べ物という暗黙の境界線を見直したってことなんです。 そして、より多くの人がそれを食べるようにできたというですね。そう考えてみると、実は大トロなんていうものは子供の食べるものではないんですよね。しかし今それを平気で食べてるってことが、その教会の曖昧かという、そういうことを話していました。そう思うと、私たちが引いてきた教会をもう一回見直してみてはどうかという、そのことをそのコメンテーターが言ってたように思うんです。どうしてもこれは譲れないという教会をよく持ちますけども、本当にそうだろうかと、それによって妨げられているものがあるんじゃないかと、またその線を引いているのは自分自身勝手に思い込んでいるだけじゃないか、そのことをもう一回考えてみようということでしょう。イエス様はそれほど言うならよろしいというふうに言われました。異邦人に対する救いの枠を超えた、教会をこうなくしたということです。これは教会の曖昧さというのではなくして、暗黙の教会を壊された、そして救いを広げられた、福音を広げたということです。教会を超えていくだとすれば、私たちが与えている神様の業としての働きも今一度の点検が必要なのでしょう。ことはすでに神様によって始まれている、だから考える余裕はない、先に進むのだ、それが聖書の教えだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は異邦人の女性に対してその救いを広げ、教会を超えていかれました。どうかあなたにが私たちを通して始めておられる神様の業、そこに線を引くのではなく、一歩進んで多くの人たちと出会い、また救いへと導くことができるように、私たち一人一人をどうかお守りください。今日もまた大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師母子の家族、一人一人と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、病床にあるもの、一人一人を顧みて、あなたの癒しの御手が差し伸べられていきますように。今週もあなたが守ってくださったことを心から感謝し、今日も与えた務めを果たすために聖霊の力を一人一人に宿してください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。